Flappers Radio. はい、2014年一発目のフラッパーズレディオのお時間がやってまいりました。明けまして、おめでとうございます。今更ですけれどもね、もう今日は成人の日ですから、相当時間が経ってるわけですけれども、1週目を勝手にこちら年末年始のお休みに当てましたもんで、今日から2014年の一発目ということでございます。お相手は吉田フラッパー豊かでございます。去年と同じです。来年もそうでしょう。変わりませんけれどもね、何も変わりません。何も本当かな、いやいや、なんか変えようとは思います。思います。今年はですね、このポッドキャストは基本的に15分を目安にですね、やってみようというのをまず、ね、目標として掲げたい、ね、10分っていうのも考えたんですけれども、10分はもしかしたら短いのかなとかね思ったので、15分でやってみようかなと。でまた1月終わったぐらいで見直しをしてみたいということですね。さすがこのド素人フリースタイルポッドキャストというね、ことでございますけれども、昔はって変な言い方ですが、昔は成人の日っては1月15日って決まってたわけですが、このハッピーマンデーなんていう都合の良いね、労働者に都合の良い、都合の良いのかな、まあ僕は都合の良いものを作ったんだろうと思ってるんですけれども、旅行会社だとかなんだとかのこの策略に、まんまとね、法律が乗っかりまして、ハッピーマンデーという3連休をね意図的に作り出すシステムがここ数年、まかり通ってるわけですけれども、そういうわけで1月の13日であるにもかかわらず今日は成人の日という、っていうなんですけどね、僕的にはね。今年もなんか何ですか、偽刀を刺してその成人式に出席して、と捕まったアホがいるみたいですけどもね、暴れるところからそういうところ行きましたかね。基本的にね、暴れるのは変な言い方ですけれども、その表現の仕方としてはですね、その是非は別にしてありだろうと思ってるわけですよ。その悪いんですよ、悪いんです、逮捕されるぐらいですからね。ただまあ暴れるとか、その目で見てその分かるねような、表現の仕方っていうのはまあ意思表示としてはその若者らしくてよろしいという立場だったりするわけですよ、うん、でその一方でね、どんどん取り締まっていくと潜っていっちゃう、地下に潜っていっちゃうっていうタイプが多いのも今の若者というか20代の方、10代の方いう感じがするわけですよ。でね、その最たるものっていうのは、昔はインターネットとかがなかったのでありえなかったっていうか、脅し文句として使われていたものですけれども、最近リベンジポルノっていうね、言葉がネット上というかニュースとかでちらほら、見られるようになって、その昔付き合ってた人だとかなんだとかと別れちゃって、でその可愛さ余って憎さ100倍みたいなね。でまあどういうことでね、そのポルノを手に入れたのか撮影したのか、盗撮したのか知らないけど、いうものをこのばらまくぞ、ばらまくぞっていうのは脅し文句だったわけですよ、ね、実際ばらまいたやつもいるかもしれないけど、ほらそれって何、封筒に写真入れてばらまくとかさ、そういうレベルだったわけで、それをやった時点で大体相手が特定できるっていうねのがあったわけですけれども、今回はその特定できてもその打つ手がないというかね、要するにネット流出ですよ。それはね、感覚としてどうなんだっていうね、 正常な感覚の持ち主とはとても思えない。だけど考えてみればそれはなんとなく潜っていっちゃうような人間性の人たちにしてみればそれがリアルにできちゃうようになっちゃって便利になっちゃったからね、っていうような、リベンジポルノみたいなね問題が起きたりして、ね、なんでリベンジポルノの話になったんだっけな、分からなくなっちゃいましたけど、そうそうそう、だから今の若い人たちは注意したりすると悔い改めるんじゃなくてですね、違う方法でこの分からないようにやればいいだろうって考える節があるという、これがちょっとねいかがなものかと思ってるわけですけれども、なんかそういうのはね昨日もテレビで問題になってましたけれどもね、で3連休なわけですけれども、まあ、3連休の今日も最終日ですけどもね、この3連休私ずっと、会社に顔を出してました。なんだまたかよって話ですけれども、うちの会社ね、まあ買い取ったにせよ一応自社ビルなんですね。で自社ビルなんですけど古いんですよ。昭和50何年ぐらいのね、地区の7階建てで、で4階と7階がなぜかねそのオフィスビルのはずなのにマンションのこの体を成してるというね不思議なビルでありまして、でそのうちの4階を去年かな改造してそのうちの会社の寮にしたわけなんですけれども、まあ、つまり住んでる人間が今いるんですけどね、このビルが漏水騒ぎをですね、やらかしまして、月の水道代がこれね3年前にも漏水騒ぎがあって、で本当に漏水してたんですよ、してたんですけどね、その時にね月27万っていう水道代を提示されて、何ですかこれはって目が点になったことがあるんですけど、今回そんなもんじゃありませんでした。今回はですね漏水というよりは、ビルには受水槽っていうねビルの中の水道で使うために貯めておく、お水を貯めておくタンクっていうのがあるわけですけれども、古いシステムなもんでですね、地下で、地下の受水槽で水を貯めて、これをこのポンプで屋上のタンクに、組み上げるというシステムのビルなんですけれどもね、この地下の受水タンクに水を入れるためのパイプが壊れました。でこのパイプはですね当然水道メーターの先にあるパイプなので、水道メーターのところは水は通過してってるわけですね。これが正しくタンクに溜めることができなくなったと、そういう状態になりまして、大変なことになってるよと。これねいつも尋常な数字じゃないときは水道局から派遣されてくる検診をやってるおばさんたちがね頑張ってメーターを見ていただいてるわけですけれども、ちょっとあんたこのメーターおかしいわよというですねお知らせをしてくれるわけですよね。でそこで発覚するわけですけれども、ちょっとねその大変大変っていうレベルがこんな数字見たことない的なねリアクションだったわけですよ。何が起きたんだと、またまた漏水起きたって言ったってまたどうせ30万ぐらいだろうと、こっちも免疫ができてるからと思ってみたらですね、541万6千いくらっていうすごい数字になってて、はぁってまた目が点にならざるを得なかったというね、びっくりしましたよ。541万って何が起きたんだろうと思いまして、何が起きたんですかってこっちが聞き返して、こっちが聞きたいわよって言われたっていうね、でまあ結局漏水だったわけですけれども、で漏水ってことはその壊れた缶をね直さなきゃいけないわけですよ。で、壊れた缶を直すためには水が流れっぱなしでは工事できませんから水を止めなきゃいけないわけですよね、なので、水道メーターのところの水道線を閉めてるわけです、ね、水は溢れ返ってたわけなので、もう地下中水だらけっていう、ポンプの組み上げが追いつかないぐらいね、水が上がっておりまして、でこれ、まあ、要はこれがなくなるとビルの水道からお水が出なくなりますよ。断水ということになるわけですね。で工事中断水したくないわけですよ。まあ1社2社程度ですけれどもテナントが入ってますんでね、 あんまり不便な思いをさせるわけにいかない。でこんだけ思い切り水が出てるんだから、まあまあそんな簡単には空にはならんよという見込みだったんですけれども、まあ一応ね、あのお水空になってたら困りますから、工事中にね断水は困るから、だからちょっと君様子見といてくれるみたいな話になってですね、で私一応ビル管理責任者というですね、会社から指名されて、あの給料もその分お手当が出てる人間なので片道1時間半かけてですね、この3連休、まあ今日はこれからなんですけれどもね、えっちらおちらと、会社のある築地までやってまいりまして、東村山からですよ、本当にね、他に適任はいないのか、ましてや寮があるのに、あの寮長はどうするんだみたいなね話があるんですけれども、まあ寮長が来てからもなぜか私が管理責任者というね、不思議な状態になっておりますが、で、昨日一昨日と10分ぐらいずつ会社に顔を出してですね、まあタンクの水が今度はこの渇水ですね、空になってないかというそのアラームの点検をしにですね、行っていたと。これが私のあの連休の全てでございますね。これね、何なんでしょうね、何なんでしょうねって俺が愚痴ってもしょうがないんですけれども、もうそんなことで3連休が終わるんだったら、横浜でねダーツの大会やってましたんで横浜行きたかったなーとかですね思ってもいるんですけど、もう一つねやらなきゃいけないことがあるんですけど、これがね意外と方向性が決まってなくてできないことってなって、あの私今年年男なんですよ、あの4回目のね年男になるんですけれども、年男なので社内法に今年の抱負を、寄稿してくれと、原稿を寄せろという社名がですね昨年末あたりからポロポロとメールでやってきておりまして、で締め切り火曜日なんですけれどもね、書けてないですね。多分今途中まで書いてる原稿あるんですけど、あれはボツにしないと書けないような気がしますね。あんまりね、あんまり抱負ないんですよねいやいや、抱負ないことはないんですよ、ないことはないんですけど、社内法に公にするような抱負じゃないんだよね。困っちゃってね、だいたいね、あの年男年女だからなんだっていうのはないんだよね、うん、いやいや本当はあるんだよどっちだって話ですけど、いやいや本当はあるんだよ、本当はあるんだけど、この例によってウィキペディアさんで調べると、こう諸説流派様々あると、理由がね、だから吉兆とする向きもあれば、これはよからぬことであると、強調であるというね、その諸説がこの判断していて、どっちとも言えないっていうような、どっちつかずの立場にこの年男年女ってあって、でしょうがねえな、ヤフー知恵袋とかであの誰か教えてくんねえかなと思って、ヤフー知恵袋で見たらやっぱ聞いてるやつがいるわけですよね。年男ってなんかあるんですか、これいいことなんですか、悪いことなんですかみたいな。でね、悪いことなんですかって聞いちゃうのはどうもその役の一種みたいなね、役だったらこの役落としに行かないといかんということでその質問してるらしいんですけれども、回答する方も素人なもんですからね、凄まじい回答が出てて、それはもうあなた12年に1回だからいいことに決まってるでしょみたいな、すごい回答になってるわけで、それで、あ、そうですよね、やっぱり僕もいいことなんじゃないかと思ってましたみたいな回答に対するコメントがついてるわけ。これはヤフー知恵袋もね、今後信用できないというね、もうねびっくりしましたもんね、12年に1回だからいいことだろうみたいな、そうじゃあ大作会とかどうしたらいいんだよみたいなねことになるんですけれども、まあ要はよくわからない、年男だから特別、何かあるということでもなさそうだと いうことでですね、今日はこの後これから原稿を書くためにうんうんうなることになるんじゃないかなと思います。今年もですね、フラッパーズレディオ、急にまとめに入ったのは今15分をちょうど回ったところなんですね。15分といった下の根も乾かぬうちに、あっけなくオーバーみたいな、状態になってしまったので、とにかくね、最初はバタバタすると思うんで、このスタイルになれるまで、ちょっと15分で頑張ってみようと思うんで、ぜひぜひ、懲りずにお付き合いいただきたいというふうに思います。今年も1年よろしくお願いいたします。お相手は吉田フラッパー豊でした。フラッパーズラジオはまた来週です。さよなら。